優勝イエーイ、またまたこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第58回目を迎えます。熊谷発信のホットなコミュニティ FM アッシーの会
熊谷
んーどげってことで、DJ 太郎です。日本列島ね、6月に入り、もう事件だらけですね、本当にね、出来事、これからね、あのワールドカップも始まりますし、まあ、本当つい最近だとね、もう本当今日ですかね、鳩山内閣がね、終了して、今日新たにね、菅新内閣がね、こう発足したわけですけど、まあそのね、退陣する前のね、鳩山首相のね、あの親指立ててニコみたいなね、あれ面白かったですよね。さすが宇宙人ね、結局いろんな記事でね、結局あれはアウトのサインだったのかとかね、いろんなのありましたけど、まあ今回はですね、あの前回のね番組の中でもちょっとあの取り上げたんですけど、まあ熊谷がね、その温度の暑さ以外にね、まあ人の暑さがすごいと、でそのまあ中でもね、ちょっと一人ね取り上げたんですけど、まあ一番ね、まあ多分その埼玉ゆかりのね三大偉人のね一人にも選ばれてるね、あの方をね今回ちょっと紹介したいと思います。まあそんなね、今回はね、偉人のね、まあ職業のちょっと関連したねゲストをねちょっと呼んでるんでね、お呼びしたいと思います。まさにね、スランプ知らずドクタースランプ長島くんです。
こんにちは。
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 ドクタースランプ、
はい、
今日はペンギン村から来たんですか。
そうですね、
ね、ペンギン村から来たスランプ知らずの長島くん、はい、まあね、今回そのペンギン村から来たってことはね、はい、今回のね、あのまあ内容は本当一つだと思うんですけど、はい、どういうあれなんですかね。
今回はですね、日本初の、
はい、
荻野吟子さんを、
荻野吟子さん
しようと思いまして、
これ前回のね、あの番組の中でもねちょっとあの軽く触れたんですけど、はい、日本人初の上位第1号。
そうですね、
その方が実はその熊谷出身ってことなんですけど、
はい、
ね、まあそんなね、荻野吟子さん、これね、あの熊谷の大体場所的にはどの辺なんですかね、その生まれっていうのは。
そうですね、はい、こちらが目沼ですね。
目沼、
はい、そうですね、グライダー滑空場、
ね、滑空場ですよね、はい、本当そのまあ隣のあたりにまあ記念碑があるんですけど、はい、まあ今回ねちょっとそちらからねお届けしてるんですけど、まず、荻野吟子さん、はい、でまずねその時代がね、あの生まれがそのまあ、江戸のね後期ってことでね、まだまだその女性としてのね社会的地位が一切認められない時、はい、でまあ女医なんてね持ってるほかだった時ですよね。
はい、
でそんな時代にね、なぜその吟子さんがねそのまあ女性医師をねこれ目指そうと思った、なんかきっかけとかってなんかあったんですか。
これはですね、
はい、
初めの一番初めに2回結婚してるんですけど、
ね、はい、
初めての旦那さんの稲村寛一郎さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
その方と、その方に、淋病を移されてしまうんですね、
はい、
でそれで、まあ、男性医師に、屈辱的な治療体験を、
はい、
受けることによって、まあ、女性の、女医が必要だろうと考えて、
はい、
その女医になろうとするんですね。
そういうことですか。
はい、
まあでもね、あの本当にやっぱそのまあ女性のね、やっぱりそういう立場に立って、はい、
そうですね、
やっぱりそれは女性がね、そのまあ婦人科としてね、はい、あの女性の医師がいないことはちょっとおかしいと、
はい、
まあ、自らのその経験がね元にね、そのまあ医者の道をね、
はい、
こう志そうというきっかけになったわけですけど、まだね、この女性っていうのがね、その漢字で名前をこれまだ言えなかった時代らしいじゃないですか。
そうですね、なんか、まあ本名も、
はい、
荻野吟子さんの本名も銀っていう、
ひらがななんですよね。
そうですね、らしいですね。
はい、
はい、
結構昔ってね、ひらがな、
はい、
じゃなきゃダメだった時代がやっぱこうあったわけですよ。
そうですね、
今でこそね、こう当たり前のようにその漢字が使われてますけど、
はい、
このある意味その女性が初めてその漢字を使ったっていう部分でも、この荻野吟子さんがね、まあ、新しいねそういう道をじゃあ開拓するんであれば、
はい、
ひらがなじゃちょっとあのパンチが弱いなってことでね、これ漢字のでも吟子になったっていうことをね、
そうです、
話らしいですよ。でも
そうですね、本当らしいですよ。
ね、はい、まあそういった意味でもね、まあ、いろんなその、まあ、女性の、ね、運動家としてもね、あの非常にこう、まあ、知られていて、
そうですね、
でこれが初めてね、
はい、
その、まあ、女医として認められるってことはその試験があるわけですよね、
はい、
でもその女性がその試験を受ける資格すらなかったと。
そうですね。
どうしたんですかその時銀子さんは。
これがですね、
はい、
まずもういろんなところに、出向いて、
はい、
話をしてですね、
はい、
陸軍医総監、
はい、
司役の石黒忠直さんですかね、
はい、
なのに、
出向いて、なんか詳しい、うん、
そうですね、この日本の陸軍の、
はい、
医者の総監督、
あ、総監督ですか、はい、監督さんにじゃあお願いしますってことを言ったわけですよね。
そうですね、
はい、
の方に、行ってなどに、行きまして、
はい、
それで、医者になりたいっていうことを、直訴して尽力してもらって、私立の医学校に入学するんですね、
はい、
でその後、内務省などに、出向いて、女子のお医者さんの開業試験の、
はい、
女子の受験許可を、陳情して、
はい、
まあ、何度も行って、ダメだって言われるんですけども、
はい、
それをなんとか突破して、
あ、まあ、すごい頑張ったことですよね、
はい、
銀子さんがその本当に全くなかった制度ってものをね、
そうですね、
本当に自ら奔走して、
はい、
いろんなところに頭下げてお願いしますってことでね、結果的にその制度を変えてしまったと、
はい、
で第1回目の、ね、試験にね、見事ね、銀子さんこれ、ね、合格してね、
そうですね、
こう医師になったわけです、
はい、
で医師になったのは良かったんですけど、時代が時代です、
はい、
ね、開業することになったんですけど、はい、その開業当初はね、やっぱりその新聞雑誌でいろいろとね、扱われて非常に、お客さん集まったわけですけど、
そうですね、
この時代のね、そのまあ医療のね現状ってどうだったんですかね。
まあ基本的にまだ、
はい、
なんですかね、貧富の差がまだある時代で、
はい、
まだ、貧乏というか下流の方たちはあんまり学問が読み書きもあんまりできないという状況なんで、分かんないんですね。
もうあれです、まず医療制度がなかったってことですよね。はい、医療制度がなくて、はい、まだまだね、やっぱりその保険がないってことは、はい、医療費はもう全部その個人負担じゃないですか。
そうですね、
とてもじゃないけど、その医者にも行けない。
はい、
でしかもまだその、そもそも、医者ってなんだとか、そんな時代です。
はい、
ね、まだまだそのあれですよ、祈祷師がね、活躍する時代です。
そうですね。
ね、本当にね、インチキ祈祷師がですね、こう手をかざして、こうね、砂を出したりだとか ね、
ね、
いますよね、いろんなね、
そうですね、
そういう人がね、
災難とかさんが、
災難とかババさんみたいな方がね、その各地でやっぱいたわけですよ。
そうですね、
ね、
はい、
でやっぱりそのね、やっぱ女性の医師にね、こう見られてその治るわけがないっていうイメージもありましたし、
そうですね、
だったらね、近場のね、災難とかさんに頼んでね、砂出してもらった方がいいんじゃないかっていうのがね、まだそんな気風です、世の中。
そう
ですね、はい、ね、だからね、ちょっとね、そのまあ医業としてはね、正直ね、なんていうんですかね、まあ成功したっていうふうにはね、ちょっとまあ言い難いことなんですけど、
そうですね、
まあそのやっぱね、やっぱ女性のね、やっぱその社会的地位向上、
そうですね、
本当に、
その門戸を開いてるというか、
本当そうですよね、
はい、フロンティアですね、
本当フロンティアですよ、
はい、
ね。やっぱりそのフロンティアはね、はい、熊谷市にはたくさんいるわけですよ。
そうですね。
ね、
はい、
やっぱりね、そういうね、荻野銀子さんがね、
はい、
最近ね、ちょっとね、やはりその知られるきっかけになったのがね、はい、三田佳子さんがね、主演した舞台、はい、これが何でしたっけ。
これが命燃えてという、
はい、
舞台で、新橋演舞場で公演され大成功となっておりますね、
はい、
平成10年ですね。
そうですよね、
はい、
これをきっかけにね、またその荻野銀子さんをね、はい、知られるきっかけにもなりましたし、
そうですね、
直木賞作家のね、渡辺淳一さんが、
そうですね、
はい、
これがまずその命を燃えての、元となったものなんですけども、
はい、
昭和45年に、
はい、
花うずみという
花うずみ
発刊されて、これで、近代的に、荻野銀子さんが知られることになった。
そうですよね、
はい、
で花うずみ、これもね、その台がね、まあ、銀子さんに何かそのちなんだ由来があるってことなんですけどね、
はい、そうですね、
はい、
こちらですね、
はい、
まあ、晩年、幼女の、方だけに、
はい、
見とられて永眠するとあんまり、晩年が良くなかったということで、うん、はい、その 小説の、作者である渡辺淳一さんが、はい、晩年を花でうずめてあげたいという荻野吟行さんの晩年を 花でうずめてあげたいという思いで、題名になったそうです。
なったですよね、はい。まあ、実際にね、そのね、荻野吟行さんの、ね、記念館の前がこれ河川敷なんですけど、もう綺麗なこのポピー、
はい、
どうですかこれ、ね、綺麗ですね本当にね、
本当に花で埋められている、
花でねこれ埋まってます ね、
そうですね。
まあそんな素敵な時間もちょっと残りわずかになっちゃったんでね、はい、じゃあここでね、ドクターポピー高島さんにね最後ねちょっと締めてもらってね終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
車にポピー
懐かしいですね、懐かしい、いや、いい切り返しでしたね、さすが起点聞きますね、まあってことです。そんな先人にね負けずと ね、ちょっと私たちもね、はい、ちょっと頑張っていきましょう本当にね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ今回お相手は DJ 太郎と
ドクタースランプ長島でした。
ありがとうございました。